答案を拝見しまして、弱点がちょっと見えてきた感じですね。3問題は A で、他が B というのはですね、なぜかというのが不思議だったんですけども、まあ、答案を拝見したら、非常に明快にそれが見えてきましたね。必須科目からちょっとご説明してまいります。この問題、非常にポピュラーな問題で、本当は正解取れてよかったはずなのに、なんでかということですね。で、最初にですね、課題を求めてるんですけれども、これは、前置きがちょっと4行ぐらいありまして、これなくてもいいですね。で、以下、課題がですね、3つ挙げられてるんですけども、いずれも問題文と同じことをおっしゃってるんですよ。ですから、これだとね、課題を考えたことにならない。問題文読まれましたか？日本の将来人口が減少するから下水道事業で、職員減は減少する、収入も減少する、老朽化すると言ってるわけですね。で、それに対応するために事業基盤をどうするかっていう、事業基盤強化するためにはどうするかって聞いてるわけですから、強化する方法を言わなきゃいけないわけですね。しかしながら書かれているのはですね、職員が減っていくということと、財源減少するということと、あと老朽化するという施設がですね、いや、これって問題文とほとんどというか全く同じじゃないですかということになるわけで、その先を提案するようにしないといけないですね。まあ、解決する方針ですか。解決策というと、まあ、問いの2の答えになってしまいますけれども、まあ、そこまでいかなくて大きく概念的にですね、どうするかということですね。それは欲しかったですね。だいたいお分かりなわけですよね。で、問いの2はですね、ちゃんと書けてるんですよ。で、IoT を使ったですね、いい方法がいずれも、3つ書かれてまして、OK ですね。言うことないですよ。まあ、こんなにまとまってんのに、課題がなんで、崩れてしまったのかっていうのはですね、やはり解決策を暗記する勉強をされてるからですよね。で、課題は、まあ、なんか逆に遡って考えるみたいな感じになっちゃって、本当は逆なんですけども、その現象からですね、分析して課題設定して、で、解決策にこう順次、論理の展開があるべきなんですけれども、まあ、この答案はその逆になってて、逆が上手にできなかったということなんですが、これは元から考えるしかないですよ。その答案を暗記して解決策を書くっていうのを勉強をやめてですね、元から考える練習をされた方がいいと思いますね。その方が今後役に立ちますし、まあ職員さんでですね、上司から命令を受けてですね、仕事を行う分にはそれでも何の問題もないんですけれども、リーダーとしてですね、マネージャーとしてその上に立つにはですね、そういう方針を教えてくれる人いませんから、そうすると物事を直に受けてですね、現象を見てですね、判断して、課題を分析して、で、解決策を出していくというような展開をしないと、お仕事ができないと思うんですよ。まあ、私は、まあ、技術士の講座しかやってないですけども、そういう、技術士というのはやがて、リーダー先生となってですね、人を導く役目ですので、その時に、ちゃんとその、 根本原因からですね、業務の課題解決策を展開していかないと、うまくできない、まあ、試験も合格できないということなんですよね。まあ、そういう事情というかですね、試験が求めている能力、真の能力は何であるかというのをですね、理解してもらえますか。で、リスクのところはですね、これも悪くはないんですけども、割と常識的ですね。今時、そのシステム、情報システムといえばですね、こういうリスクがある、というのは、まあ、ごく普通のことで、もうこんなの情報工学でですね、イロハみたいな感じでやってるわけですよ。で、水道の分野でもというのはもちろんあるんですが、これやるときって水道技術者はあんまり携わらないですよね。情報工学の技術者がですね、やってきてですね、ほとんどやってくれるんですね。ですので、あまりこれがリスクであるとは考えないと思いますね。もっと本当に水道工学的にですね、携わるべきリスクがあると思いますので、そちらをお考えになった方がいいと思いますね。3の技術者倫理はですね、これは問いの2を行う、2の仕事をですね、遂行するためで、ためにですね、私は何に留意して行うかということを答えるわけでして、こういう水道事業の継続を図るとかですね、将来にわたって安心なライフラインを確保するとかいう、そういうなんか根本的な目的に立ち返ってしまう答えではないということですよ。つまりそういう心構えみたいなものを聞いてるわけじゃないということですね。業務のなんか見直しとかですね、自己反省みたいな評価、自己評価みたいなものを求めておりまして、例えばですね、このスマートメーターやるにあたって、その材料が、環境的に、負荷を与えるような希少な金属を使わないとかですね、そうすることによってこの業界あるいは、その製造機器の分野での、持続可能なものづくりに貢献できるとかですね、まあ、そういうものづくりの側面からですね、関係者としてですね、その材料選定に携わっていくことが、まあ、技術士として必要なわけですよ。それが社会の持続性というものですよね。まあ、そのようなことをお考えになると正解は楽勝で取れると思います。次にですね、2の1に参ります。これは単独で B の評価だったんでしょうか。その答案がですね、一つで今評価出てるんですかね。あと拝見したところですね、大体いい内容ですけれども、ちょっと違うかなという気がしますが、申し上げておきますと、活性炭の種類と特徴、留意点を述べようというんですね。まあ、簡単ですよね。で、前置きなしに書かれるといいと思います。活性炭は粉末と流状という、2系統があってですね、で、粉末の、ね、特徴って何なんですか。直接流入注入する、いや、それ使い方なんですよね。設備整備が容易っていうのは、まあ、これも特徴と言えるか、粉末の特徴じゃないですよね。粉末は特徴っていうのはもっと言うと表面積が多いとかですね、大きいとかですね、吸着が急速に行われるとか、それ速効性があるっていうのが特徴ですよね。で、私が分かんなかったのは、陶器に気温が低下する粉末が滞留する、漏洩する、これどういう意味ですか。こんなことあるんですか。ちょっとよく分かんないんですけども、 例えば、じゃあそれがあったとしてですね、どのように留意したら改善するんですか。留意点というのは、その改善する方法とかですね、品質を高める方法を聞いてますので、何のために聞いてるかということを考えないといけないですね。ただまあそういう現象があってですね、陶器になったら流れ出てしまうんですっていう、まあ、悲しい現象をですね、確認しても仕方ない、それを見届けることが技術士じゃない、そうと分かったら防ぐことが務めですよね。それが何かと聞いてるわけなんですよ、つまりは。そこまで書かれるとよかったと思います。流浄の方は留意点はいいですけども、特徴は何か書かれてないですね。まあその粒の径が大きいですから、その総重量があってですね、吸着量が大きいとかですね、ハンドリングがしやすいとかいうことなのかもしれないですが、まあ、ここはそんなに悪くないと思います。一方ですね、2-2-2問題、こちらはですね、ちょっと大きく減点された危険可能性がありますね。この問題ですね、申し訳ないんですけども、この、問題が求めるね、現象の趣旨ご理解されていたかどうかちょっと読み取れないんですけどね、なんかお分かりになってない可能性がありますね。現象わかんないから、その、わからないものに、危ないものにこう、触るみたいにごわごわとですね、周りから遠くからですね、どうやって調べるっていうのを見てるみたいで、いつまでたっても確信を、に到達しない感じがしますね。で類似例を調べるとかですね、ピークカットをやるとか、その異常人員体制でやるとか、まあ、いろいろあるんですけども、水道事業ですから、そんな人を集めたってしょうがないわけで、水道局の浄水所があるわけですから、そこでどうするかとの問題だけなんですよね。で、このチーム編成もですね、各段階でのこのスケジュールというのも、これもいずれもちょっと方向違いのようでして、結論は何かというのはですね、これはちょっと参考ページをつけておきましたので、ここでもうすでにこういう現象が確認されてですね、国がですね、確認してですね、その対策法も検討されてるんですよ。一言で言うと、濁度が上がるということは、その、河川に由来するその土壌物質が混入して臭いが発生するということと、あとはですね、下水を、汚物ですね、糞尿に由来する大腸菌とかですね、あるいはクリプトストジウムですね、これが混入するというのが問題なんですよ。ですので、それを単刀直入に解決すれば正解なんですが、まあなんでそんなそれだけって思われるかもしれないですけど、いや実はこれがこの浄水場のですね、浄水道の近年の問題になってるということで、まあ、そういうトピック、ニュースですね、それをちゃんとウォッチングしているかということを聞いている、求めている問題かと思います。毎日水道新聞読まれてですね、それで情報収集していればお分かりになっていると思うんですけれども、ご存知なかったですか。というか、そういう問題意識を持ってくださいということを出題者は求めているように思いますね。まあ、そういう意味でもうお分かりかと思いますけども、ちょっと残念な結果でしたね。まあ、そういう新しいニュースが、というか現象が何であるかっていうのをですね、今後も 追跡していく必要があるかと思います。勉強というのはそういうことでして、何かを暗記するとかですね、本を買ってきて読むとかいうことじゃないんですよ。専門家の勉強ですから、その答えをまとめて出してくれるなんていう、そういう参考書の会社なんてないわけで、自分でご自分で学んでいくしかないと思います。最後になりましたが、問いの 3-2 問題、こちらはですねよくできてるんですよ。なぜこんなによくできるか、まあ、問題がですね非常にポピュラーな問題で、予想が的中したなという感じのところがあるんですけども、まあ、近年もうしょっちゅう言われている広域連携問題ですね。最初の前置きはなくてもよかったと思いますが、課題も OK ですね、解決策も OK で、最後のこのリスクも非常に検討された内容で結構ですね。これも、深い内容を含んでいると思いますので、まあ、こういうことを書いていけばですね、間違いなく正解取れるということなんですよ。問題というかですね、まあ、これで何が正解かですね、あるいはその逆かというのはですね、大体お分かりになったかと思うんですけれども、まあ、不得意な問題をどうやって克服していくかということと、もう一つは何を書けば正解なのか、その早く気づく、あるいは正解でたとえなかったとしても点を取れる方法は何かというのを練習しておくということですね。まあ、それを実は私どもの講座で、マンツーマンでやっておりまして、コーチング形式でやればですね、必ず応用力はつきますので、答案にご質問をいただいておりましたけれども、そのキーワード学習されたいということで、どんなキーワードがいいのかっていうおっしゃってましたけれども、キーワードはですね、そんなに数たくさんやっても効果はないと思います。そんなにたくさんやる必要もないし、むしろですね、キーワードにまとめないままでですね、参考書を読んでいけばですね、新しい情報は入手できるわけで、大事なことはそれをどうやって訴えるかっていう、書く方、考える方の、まとめる方の練習ですね、それをされた方がいいと思います。で、それは応用力ですので、考えて身につくものではありませんでして、何回も練習するしかないんですよ。野球の練習というのが例えに使われますけれども、野球で上手くなるためにはどうしたらいいかって言ってですね、その教科書を読んでもダメでして、やってみるしかないんですよ。ボールを投げてみる、あるいはボールを打ってみる、でそれをつなげてですね、ゲームしてみるというのをですね、重ねていくしか上手くなる方法はないんです。答案練習についても同じですね。毎回その答案を書いてですね、添削を受けてですね、それでどこが良かったか、どこがいけないのか、悪いところを直してですね、で最後に、これで合格っていうのを確認してですね、それで自身ご自身の力をですね、高めていくわけですね。まあ、そういう練習をされる必要があるかと思います。残念ながら過去に、受講されたその講座受けられてないということですので、全くご自身独学でやられているということですから、その試験官がどう考えているかというのはお分かりになってないと思うんですね。ですので、まずはその意見を聞いてみる、でそこから何をすべきかと考えた方が、必要なものを早く勉強できると思います。まあ、合格を早めるためにもぜひ、ご検討していただければと思います。コンピテンシー&コーチングで一発合格の道をご提案しております。では、残りは あとはセミナーの方でお答えしたいと思います。では、ご検討お願いします。